好きな男性をデートに誘う30の方法。その時、以下、男性との関係がスムーズでも、すぐ肉体関係は持たないこと。男性が女性をデートに誘うより、女性が男性をデートに誘う方が、全体はスムーズです。あくまで一般的な話ですが、頭に入れておきましょう。賢い女性は男性から急なアプローチなければ、まず警戒をします。女性は男性より力が弱いからです。万が一の時に逃げようとしても逃げられません。身の安全などを考慮して、男性のことを知っていただかないと、デートに OK してくれないのです。会話をたくさん交わして、お互いの信頼関係を深めれば、デートを OK してもらいます。さらに、仲を深めることができれば、最終的に付き合うことができるようになります。時間がかかりますし、難易度が高いのです。女性は好きな人でなければ、エッチができません。一方、女性から男性のアプローチは比較的、全体がスムーズに進みやすいものです。もちろん、全てがその限りではありませんが、男性はおおむね OK してくれるものです。男性は性欲が強いからです。女性は男性のことを好きでなければ、エッチできませんが、男性は女性のことを好きでなくても、エッチができます。すでに他の女性と付き合っていたり、タイプでない女性であったりすれば、当然断るでしょう。しかし、そうした特別な事情がないかに、おおむね受け入れてくれるはずです。男性は少しでも多く精子を絡めて人を増やそうとすると、女性は家族を養い男性を選ぶために時間をかけます。男性の人との関係は曖昧です。そこで女性に注意したいことがあります。いくら男性との関係がスムーズにいっても、肉体関係は持たないことです。迫っている男性と肉体関係を持ってしまうと、仮に女性として思われ、乱暴に扱われやすいからです。肉体関係を持った瞬間、男性は目的を達成したと思い、手を差し上げます。つったら、魚に触らなくなるイメージです。場所は恋愛を出しながら、連帯させていくようにしましょう。男性が本当に自分のことを愛しているのか確認するためにも、時間のないならじっくり確かめるのです。肉体関係はしばらくお預けの方がいいのです。男性の恋愛イメージを理解する。好きな男性をデートに誘う30の方法。その2、恋愛がうまくいかないとき、諦めるのではなく、うまくいく方法を考えよう。デートに誘ったら断られた。食事に誘ったらそういう気分ではないと断られた。親切にしているのに良いリアクションがなかなか返ってこない。あ、もうダメかもしれない。恋愛がうまくいかないときどうしていますか。ダメだと思って諦めたら怖いです。諦めれば全ての努力をしなくなります。うまくいかないときは諦めるのではなく、うまくいく方法を考えましょう。次の日曜日に空いていると聞いて、用事があると言われたら、じゃあいつ時間があると聞いてみます。食事に誘ったらそういう気分ではないと断られたら、体調は大丈夫。お薬買ってこようかと聞いてみます。相手の負担にならないような言い方で聞いてみましょう。親切にしているのにいいリアクションが返ってこないなら、何かあったのか好きな人の友人に聞いてみるといいでしょう。何かできることがあるかもしれません。うまくいかないと方法を頭で回転させて考えてみましょう。諦めるのは簡単です。ダメだと思って諦めたらそこで終わりなのです。恋愛がうまくいかないとき諦めるのではなく、うまくいく方法を考える。好きな男性をデートに誘う30の方法。その3、得意分野をアピールすることで思い出される人になる。普段から自分の得意分野をアピールするのは大切です。得意分野はあなたの魅力です。アピールするものです。得意分野をアピールすればするほどあなたの個性が輝きます。旅行といえば A さん、A だといえば B さん、良いといえば C さん。得意分野があると普段の会話で自然と思い出されるようになります。自分の知らないところで思い出してもらえればそれだけ印象深くなります。例えばあなたが旅行好きだとします。普段から旅行が好きで友人との会話でも旅行について良いことを話をしましょう。友人との会話で良くなるためにあなたのことが思い出されるようになります。例えばあなたが洋楽に詳しいとします。普段から洋楽が好きで洋楽について良いことを話をしましょう。友人との会話で洋楽になるためにあなたのことが思い出されるようになります。しかし、得意分野を隠そうとする人がいます。自分から得意分野を口にするなんて偉そうでいいんだと思っているのです。得意分野を隠すのは自分の魅力を隠すのと同じです。もったいないことです。現存は魅力とされますが、隠しすぎると深い人になります。自分から思い出される人になる感想を捨ててしまっています。人気者を思い出しましょう。少しずうずうしい人ではありませんか。この前アメリカに旅行してきたよ。旅行は楽しい。パソコンのことなら私に任せて。最近は洋楽に夢中。洋楽ならある程度わかるよ。自分の得意分野をはっきり口にする人のはずです。少しずうずうしいと感じても、得意分野を口にしていると人になることに逆に安心しますね。自分の得意分野を現存する必要はありません。単に自分が興味を持っていたり、夢中になっていたりすることをアピールするだけでいいのです。得意分野はあなたの魅力になります。どんどんアピールしていきましょう。得意分野をアピールして思い出される人になる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その4、過去の男性戦略は自慢しない方がいい。女性の中には恋愛経験が豊富な人がいます。好きな男性との会話中、お決まりの質問があります。今まで付き合った人の数は何人？こうした質問をしているのはあなたに多少は気になる証拠です。普通、こんな質問を聞いてきません。聞いているのはあなたのことを知りたいんです。あなたのことを知りたいのはあなたに興味があるということです。異性として多少は意識されているのです。答え方も工夫が必要です。付き合った数が少ない意味がいいのです。問題なのは多いことです。これまで付き合ってきた人の数が多ければ多いほど男性は驚きます。今まで付き合ってきたのは30人くらいから。女性としては多くない恋愛経験はアピールしたいかもしれませんが、実際男性は引いてしまう場合が多いのです。性格や仮印象を持たれることがあるからです。感じ方に個人差はありますが、女子の判断で客観的に聞けば良くない印象の方が強いのです。たとえ正直な答えでも堂々と答えるのは控えるべきです。上手な答え方があります。ほんの少しの人数だけと言えばいいのです。人数は具体的に言わないようにします。ほんの少しは個人的な試算です。たとえ大人数でも自分では少ないと思っていることにすればいいのです。具体的な人数を下げて少ない人数をイメージさせる条件を使って答えておきましょう。付き合った人数は少ないことにしておく。好きな男性をデートに誘う30の方法。その後、平凡なコミュニケーションはライバルと差をつける気分になる。デートに誘った相手が人気であるとライバルも多くなります。やはり人気は持てます。南人は立っているだけでも異性が寄ってきます。ライバルが多いと競争も激しくなります。かっこいい人もいますし、面白く話ができる人もいるでしょう。狙う人が多いと倍率も高くなります。そこで必要なのは差別化です。他の人のない魅力を相手に感じてもらう必要があります。数多くのライバルの中からあなたを決めてもらいます。差別化とはいえ、いろいろ分かります。ルックス、話し合って、左右、経済力、規制など、いろいろあるでしょう。決め手は何でしょうか。やはり最後に決め手となるポイントはコミュニケーションです。デートを誘うときに誘われたら、私たちで考えてみましょう。二人で行動するときに、まず気になるのは相手の人間性です。やはり相手に信用がなければいけませんね。どんな人なのか分かっているからこそ、デートの誘いに乗ってくれます。コミュニケーション上が人間性を最大の手段です。たくさん会話をすることを相手の人間性がよくわかるようになります。すると、次のように思い始めます。こんなに私のことを知っているのはあなただけ。こんなにあなたのことを知っているのは私だけ。これこそが差別なのです。平凡なコミュニケーションはライバルと差をつける気分になります。お金で買えるものではありません。だからこそあなたにもチャンスがあります。コミュニケーションの量でライバルと差をつける。好きな男性をデートに誘う30の方法。その6、ボディランゲージは写真までの時間を短縮させる。なぜ欧米の人たちの恋愛がうまいのかというと、感動を体全身で表現するからです。私がアメリカ留学をしているときにはっきり感じられました。英語が拙い私はうまく話せず、近くの毎日でした。レストランで注文をするときも声が欲しいという一言が言えず指差しだけでした。苦労の連続でしたが、彼の体の表現で救われました。右手を見ていると、この字が痛いことが伝わっているのです。体の動きでどのような気持ちをどのくらい強く持っているのか、見ているだけで伝わっているのです。不思議な体験でした。言葉はわからないのに、見ているだけで伝わっているのです。痛いことが伝わっていると安心します。コミュニケーションは言葉より体の方がより強く伝わります。言葉は目に見えませんが、ボディランゲージは目に見えるからです。直感的に一瞬ではっきり相手に伝わります。相手の考えていることが見えやすいと理解がない。であって、ままに生きても、しかしながらの時間が短くなるのです。オーディエンとはすぐ友人になります。それは積極的に気持ちを体で表現するからです。やる気を見せるときに入り口を吸ってみる。嬉しいときは両手を大きく開いてみる。泣いたときは目に入れて泣き迷うす。初対面でも相手の心の中が見えてきます。違って、仲良くなるまでのスピードも速くなりますが、恋愛関係の発展も速くなるのです。体で心で感情を表現できるようになる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その7、フラガワは主役になりやすい。フラガワは主役になりやすい。恋愛ではバカがありますあなたの恋愛ではフラガワとフラガワはどちらが多いですか。もしフラガワなら幸いです。フラガワの方がストップライクなら幸いです。自分から分かるようといった。どことなく冷たい人間に感じられませんか。人間の物のように扱っているようです。あきっぽく乱暴な印象があります。もちろん、バレる側はそれなりの事情があるのでしょう。しかし、バレを防ぐ側の人は明らかになりやすい。自分がもし付き合ったとしたら同じように悪くなるのではないかと思い聞いてしまうのです。一方、バレる側はどうでしょうか。捨てられた。相手が振られた。突然、バレようと言われた。自分が振られた役を演じればかわいそうだと思います。相手の同情を得ることで気持ちことができ、付き合いやすい状況を捨てます。映画はワンシーンのようです。この中でも映画では必ず彼らは注目が集まります。スポットライトの中では決まって彼ら側です。あなたの物語が始まるのです。彼らは主役になりやすい。確かに彼ることは悲しいですが、神様は必ずどこかで同情してくれます。映画で彼ら人は必ず後で挽回します。そういう流れがあなたもやっています。主役は被害者から始まり後で挽回していくのです。彼らという罪経験の中に大きな恋に巡るのです。彼らは似たり。好きな男性をデートに誘う30の方法。その8、男性は荷物運びを手伝った女性を好きになる。学校や職場で女性は荷物を運ぶときがあります。重い荷物は女性処理では運べないので男性にお願いしますね。この時誰もいいから手伝ってと思っていませんか。誰でもよくありません。ぜひ好きな男性にお願いして手伝ってもらいましょう。 あなたが思いもつながるから手伝ってと直接お願いすればいいのです。例えば、あなたが学校の無事の当番なら、ゴミを運ぶのを手伝ってもらいます。面倒だと思われないから特段になる必要はありません。女性に力がないのは男性でも笑っています。仕方ないなと言いながらも、実は内心嬉しいのです。むしろ男性は女性の持ち運びを喜びます。男性は女性の前で力をおじくチャンスに恵まれるからです。手伝ってもらった後は、ああいうのでどうもありがとうという一言を忘れないでください。男性は持ち運びを手伝った女性を好きになります。お世話をしたことでその女性を意識始めるのです。思いもつを運ぶとき、好きな男性に手伝ってもらう。好きな男性をデートに誘う30の方法。その9、自分でも持ってもあえて男性にお願いした方がいい。女性が持ち運びをお願いするのは、思いもつの時だけではありません。仮に持つの時もお願いしましょう。それこそ、自分一人でも持てるような持つを運ぶとこそ、好きな男性に話しかけお願いするのです。一人でもならわざわざお願いをする必要がないのでは。いえ、ここが重要です。もちろん、女性一人では持てないもので大量の持つの場合は、誰か男性にお願いするでしょう。しかし、順番があります。思いもつをたくさん運んでもらうなら、男性一人では手がかかりません。他の男性も、お手伝いをと集まってくるでしょう。手伝ってもらえるのは嬉しいのですが、他の男性まで集まってくると、最近にならないのです。男性に持ち運びをお願いするのは、単に持ち運びを手伝ってもらうだけではありません。最近のシチュエーションもすることもあります。しかし、相手の持つのは問題解決です。一人でも持てるような持つをお願いすれば、男性一人で十分です。あなたが話しかけた男性が手伝ってくれますし、運んでいる最中は最近になります。女性は力がなくて弱い気をします。または腰を痛めているという嘘を言ってもかまいません。うまく運用しましょう。弱い気をして男性が力を得ることはありません。それが持てるだろう、仕方ないなと言いながらも内心は嬉しいのです。男性は重いものを持つ世界が大好きです。手伝っている男性は同期になりますし、自然と最近になるチャンスもあるのです。持つは自分でも持てても持たず、好きな男性にお願いする。好きな男性をデートに誘う30の方法。その10、引っ越しは恋のチャンス。容赦もお願いもせず好きな人に手伝ってもらう。好きな人は車を持っている人でした。もし車を持っているなら、あなたが引っ越しをするとき手伝いをお願いしてみましょう。荷物が終わった場合は、両者のお願いするしかありませんが、小さいならぜひ好きな人に手伝ってもらいましょう。ずうずうして申し訳ない気持ちがあるかもしれませんが、好きな人に近づくチャンスです。いきなり引っ越しを手伝ってと言われると驚きますが、次のような女性らしい事情を伝えましょう。引っ越しないを選択したい。両者になって、力がないから手伝ってほしい。引っ越しは大量の荷物を運ぶことになりますから、他の女の子たちにお願いしにくいと言います。引っ越しは単に手がかりで荷物を運ぶだけですが、恋のチャンスが増えています。まず好きな人と最近になるチャンスが生まれます。引っ越しを機会にたくさん話ができます。好きな人に触れると新しい出会いを見てもらいます。出会いを見てもらえることで親近感があるでしょう。好きな人と一緒に車に乗ります。今は好きな人とライブをしているのと同じです。引っ越しを手伝ってもらえば恋が必要ですね。親として食事を終えましょう。一緒に食事をする機会が生まれることでさらに答えの距離を近づけることができます。引っ越しを手伝ってもらえるだけで数多くの恋のチャンスを一気に手に入れることができるのです。好きな人が車を持っているなら引っ越しを手伝ってもらう。好きな男性をデートに誘う30の方法。その11、男性は女性から脳天触れると意識し始める。脳では男性にとって力の象徴です。男性は女性より筋肉があることでしょう。すべての女性は最初から男性を褒められる点があります。半袖がしっかりと脳の筋肉が見えたとき筋肉すごいねと褒めてみましょう。脳の筋肉を褒めて弱くする男性はいません。筋肉がすごいと言えば力があるね。男らしいねと最初から褒めると同じです。これだけでなく何が伝わってみましょう。男性は女性から脳で触られるとドキッとします。男性の脳では性感帯の一つです。特に異性から触れると相手を女性として強く意識してしまうようになります。脳で触ってドキッとさせる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その12、会話で暇だという一言が出たらデートに誘い出すチャンス。会話やメールで会えたら時に暇なんだよねという発言を聞きませんか。それを聞いてそうなんだと思って終わりにしていませんか。その発言のありのまま受け止めるのではありません。暇なんだよねという発言には悪の心理があります。例えばあなたが本当に暇であるときは、暇だと友人に口を落とすことでしょう。その時の心理を思い出しましょう。暇だという言葉の中には誰か遊びに誘ってほしい。寂しいよという心理があるはずです。わざわざ暇を強調するのは実は誰かに誘ってもらいたいという悲しみの裏返しです。相手も同じです。相手が暇だと言ったとき実は誰かに誘われたいと思っています。さああなたの出番です。暇なら一緒に遊びに行こうよと誘ってしまいましょう。相手はと驚くかもしれませんが内心嬉しいはずです。しかも暇だと言ったため時間がない用事があると思い出されます。かなり高い確率で OK のマイナスになるのです。会話で暇だという一言が出たらデートのチャンスです。相手が暇だという発言は最悪なデートに誘われているのです。暇なんだよねと前からそのままデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その13、男性より食事を早くではない。え、もう食べ終わったの。以前ある女性と一緒に飲まれていたときのことです。とてつもなく食べるのが早い女性になりました。例えば勢いよく食事を飲むような食べ方です。私がまだ半分も食べ終わらないうちに相手は全部食べ終わってしまいました。食べ終わると私が食べ終わるのを暇そうになっている様子になりました。微妙な空気が流れます。私も申し訳ないと思いました。何だか複雑な心境です。嬉しいような悲しい気持ちになるのです。相手が早く食べ終わるのは自分が食べるのが食事中、なんとなく知られているようで落ち込みます。単に食事をしながら会話を楽しみだったのですが、そういう雰囲気ではなくなりました。もちろん、早めの女性はスピードがあって、エネルギーがあるのですが、あまり勢いが良すぎるのも考えものです。別の男性の場合、もしかしたら、かなり落ち着く人もいるでしょう。自分より早く食べ終わってしまう女性にバレたと意識するのです。男性と食事をするとき、心がけたいことがあります。男性と同時に食べ終わる、もしくは男性より遅れて食べ終わるようにしましょう。とりわけ、好きな性と食事をするときは、相手に最後の目的です。長くなるために食事で相手に気を悪くするのでは意味がありません。たとえ、食事一つはいえ、根性を持ってまようにする工夫が必要なのです。女性はわざと男性よりゆっくり食事をして男性を食べましょう。男性に任せてあげるのです。わざと男性よりゆっくり食べる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その14、あの日のデートに参加する方は大きな傘を持っていかない。今日の午後からは雨が降るでしょう。デートに出かける前に天気予報で僕が雨という予報が流れました。残念ながら、以上、傘を持っていこう。デートで雨が降ったとき、もしくは降りそうなとき、傘を用意しましょう。傘を選ぶとき、何か異常がありますか。単に意識をすることなく傘を選んでいませんか。もしくは雨に濡れないように傘を選んでいませんか。濡れるくらいまで何だろうと思いますが、ちょっと待ってください。デートのとき、大きめの傘を持参したいですが、逆に小さめの傘を持参しましょう。なぜでしょうか。例えば、これらに傘を持ってきた状況を想像してみましょう。あなたが大きめの傘を差すと、傘を選んだ距離まで相手との距離が離れます。雨に濡れないように大きめの傘が彼の距離を広げてしまうのです。しかし、小さめの傘が変な狭いので、お互いが近づきやすくなるのです。次に、自分だけ傘を持ってきた状況を想像してみましょう。相手の傘を持っていなければ、相手の傘になるでしょう。やはり、小さい傘の方がいいのです。小さい傘の方が雨に濡れそうになるので、相手の傘をしたとき、相手と密着ができるようになります。小さい傘は雨に濡れやすくなるので、雨に濡れているよと言って、自然と相手の肩に触れる機会もないのです。何より小さめの傘の方が女性らしい状況になりやすくなります。雨が降っているという条件を満たしているなら、小さめの傘がおすすめなのです。雨の日のデートに参する傘は、小さめの傘を持参する。好きな男性をデートに誘う30の方法。その15、好きな人がコンビニに来たのを見逃さない。好きな人が就職など、用事があってコンビニに出ようとしたとき、チャンスです。自分も届いこうと思っていたこと、自分も同じことをしようとしていたことをさえなら一緒についていきましょう。好きな人の行動に自分も同調するのです。わざわざしないよう、偶然も演じることが大切です。これなら別に悪い気はしません。相手も一緒に買い物くらいになりたいと思って受け入れてもらいやすくなります。デートではありませんが、二人で行動するきっかけを作ります。二人での行動になることもできます。一緒に何かを買いに行くという目的ができるので、会おうとしている商品があるので話もしやすいのです。好きな人の買い物の後についていく。好きな男性をデートに誘う30の方法。その16、機嫌がいいタイミングを逃さない。デートに誘うときはタイミングが大切です。たとえ最近になったとしても相手の機嫌が悪いなら誘うことはできる可能性も高いでしょう。意外としているときは冷静に物事を考えないものです。デートの話すことはありません。相手の機嫌がいいタイミングを狙いましょう。機嫌がいいときはどんな話でも前向きに受け取ってもらいやすいものです。気分の落ち着きは誰にもあります。大切なことは相手の気分の落ち着きをきちんと見ておくことです。相手の機嫌のいいタイミングを確認しましょう。スポーツ試合で勝った後、テストで良い成績が取れた後、友人と楽しそうに話をした後、誕生日当日、機嫌が悪いときよりいいときの方が話を早く受け止めてくれるのです。機嫌がいいタイミングを狙ってデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その17、勉強会デートという発想を少し変えてみましょう。学生ならデートではなく勉強会として誘ってみればいいのです。あくまで主は勉強です。勉強ですから真面目な雰囲気が出ていやらしい感じはしません。最初は学校の放課後に一緒に残って勉強でもいいでしょう。お互いに雰囲気が出てればもう一度説得になりましょう。学校ではなく週末の図書館や雰囲気のいいコーヒーショップに誘ってみましょう。異性と一緒に勉強会をしたとデートになります。勉強会ではありますが事実上デートに近い感情になります。一緒に勉強をしていればお互いが好きますから一緒に食事をします。わからないことをシェアしたりすると親近感が湧いてきます。深いコミュニケーションにつながりやすくなります。勉強会というのはデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その18、くらいでも相手を見ない人は次の恋愛に移りやすい。なぜ好きな人と別れることになったの。 少なくとも場合は10で、過去の連帯経験の話になることがあります。純粋な疑問です。若い芸人を聞かれたとき、どう答えますか？様々な事情があるにせよ、ありのまま続けて答えるのはよくありません。とりわけ、よく耳にするのは相手の面白いことなんです。案外です、最低だった。若いで正解だった。もう考えるだけでも気持ち悪い。聞いて、どういう印象を受けますか？相手に何らかの欠点があるのは分かりますが、相手を批判する人の印象ではありませんね。若い相手を面白いのは現金です。自分がもし付き合ったとしたら、若い方とも悪くないだろうと思い付き合いづらくなるのです。いくら若い方としても、一時は愛し合ったならです。若い人のことを面白いのは、最も私の悪い恋愛の終わりです。相手を面白いのは恋愛を否定することです。相手を面白いしないと恋をするのが終わらない私に恋愛が守るというはじめのものです。気持ちのいい恋愛ができなくなる。若い相手を批判していると次の恋愛がしづらくなるのです。では、若い事情はどう答えればいいのでしょうか？若い事情はどうであろうと決まり文句があります。いろいろ辛いこともあったけど、いい恋愛だった。相手に感謝している。素晴らしい人だった。たとえ誰でも相手のことを憎まない。相手を批判するのではなく、恋愛ができたことに感謝するのです。素晴らしい心意気です。この人の器は大きいなと感じます。そういう人に魅力を感じます。もしこの人と付き合ったとしたら、前向きな恋愛ができそうだな。たとえ別れることになってもいい思い出になりそうだ。前向きな恋愛を連想するのです。別れた事実は悲しいですが、その経験を生かしましょう。別れても相手を批判しない方が次の恋愛に移りやすいのです。別れた原因を聞かれたら、好きだった。好きだったけど、素晴らしい人だったという。好きな男性をデートに誘う30の方法、その19、デートに誘われると、今その人のことが気になり始める。私は14歳の時、急に告白されたことがあります。同じクラスのある女の子から大声を呼び出されました。正直なところ、全くその子に関心がありませんでした。むしろその子の女の子の方が可愛くないから気になっていました。嫌な人からは上司に驚いて固まってしまった私は、いつものことも言わず感心を流してしまいました。しかし、その後、不思議な体験をします。告白されてから全く関心がなかったはずのその子の子が気になり始めるようになったのです。自分に恋を抱いていたことが嬉しかったのです。自分に恋を持っていることがあるので、彼女に対して好感を抱きました。にもかかわらず、告白をやむやむしゃだいかん。悪いことをしたなと悩み始め、悶々と考え始めるようになりました。重量を背負ったような複雑な気持ちです。頭から離れなくなってしまったのです。その後、やむやむしゃ告白をすることになりました。たとえデートに誘って断られても大成功です。男性はデートに誘われた後、その女性のことが気になり始めたからです。最初は何も思わなかった人がとても気になり始めます。断られても実は成功なのです。デートに断られた結果は残念ですが、相手が意識されるようになったことは大成功なのです。断られても嫌な顔を見せないようにする。好きな男性をデートに誘う30の方法、その20、武道の身体は恋愛にも通じる。恋愛は武道に似ているところがあります。武道では身体が重要です。精神力、技術、体力の3つの要素です。どんな時も落ち着き、冷静に判断する精神力。相手を打ち勝つ技、強い力と合力を発揮する体力です。身体の3つを貯めていくことで人は強くなります。たとえある程度の体力になっても大丈夫です。技術の弱さを体力の中ですることもあります。体力の弱さを精神力の中ですることもあります。三つのレベルが対抗ないのですが、補ってバランスを整えば力を発揮できます。恋愛もプロに似ている部分があります。心理体です。堂々とした精神力。上手に相手を打つ技。相手を魅了する X です。この三つが揃って相手を魅了することができるようになります。心理体の三つを貯めていくことで人は恋愛に強くなります。たとえある程度の体力になっても大丈夫です。武道の心理体と同じです。精神力が劣っていてもテクニックで補えばいいのです。テクニックが劣っていても X で勝たせばいいのです。X が劣っていても精神力で乗り切ればいいのです。補ってバランスを整えば恋愛ができるのです。恋愛の心理体を貯めていく。好きな男性をデートに誘う30の方法、その11、デートに誘えたあなたは必ず成長がある。デートに誘えたあなたは一つ成長します。結果は関係ありません。大手を前でも断られてもいいのです。以前性を誘ったという前向きな結果があるからです。それは一生涯残り続けます。断られると嫌な思い出だと思いますか？いえ、とんでもない。美しい思い出になります。断られたということを嫌な思いをしますが、一時的なものです。しばらく時間が経ってしまうと逆に思い出になります。苦い思い出でも輝いて見えるようになります。頑張っていた自分からです。頑張っていた自分はどれも輝きます。青春の思い出は楽しい思い出だけでなく、辛い思い出も懐かしく感じますね。すべて頑張っていた自分を褒めてあげましょう。頑張った思い出は結果に関わらずすべて輝きます。デートに誘った経験ができたら一つ喜んでください。いい思い出ができたと。一生しかない人生を一生懸命生きている証拠なのです。デートに誘って美しい思い出を作る。好きな男性をデートに誘う30の方法、その12、デートの練習という口実でデートに誘う。デートの練習好きな人にいきなりデートをしようというのではなく、デートの練習をさせてほしいという口実で誘いましょう。最初はあえて好きな人は誰かを捨てておくことです。多くの場合、相手も喜ぶはずです。実は相手も恋愛に興味があるはずです。内心誰かとデートの練習をしたいと思っているからです。スポーツでも練習がありますし、受験でも模試で練習しますね。にもかかわらず、恋愛で練習がないのは嬉しいですよね。恋愛でも実は練習が誘う側にも誘われる側にもメリットがあります。ビジネスでも一つのドキドキした気分も味わえます。そういう意味であろうと練習であろうとやはり嬉しいのです。いいよ、デートの練習に付き合うよ。ところで好きな人は誰？相手が OK してくれました。しかし、やはり練習するとなるとデートコンマンの相手が気になりますね。練習は良いのですが、誰のことが好きなのか気になるところです。練習に付き合えば教えてくれるなら、なおのことデートの練習をさせてもらいやすくなります。デートが向いていなくても相手は誰が好きなのか気になり練習をさせてもらいやすくなるのです。さあ、デートの練習です。場所はどこでも結構です。練習ではありますが、こんな参加に設定しましょう。休日に限り食事をして映画を楽しみました。練習ということで手を繋いでみましょう。練習と思えば恥ずかしいことは何でもできるはずです。さて、1回目のデートが終わりました。デートの練習をしたよ。約束していた好きな人が誰か教えて。ここで本当のことを教えます。実はあなたですと。デートの練習という口実でデートに誘い。好きな男性をデートに誘う30の方法、その13、そう言われたらこうするしかないという状況を作ってデートに誘おう。デートに誘うときは相手にもっと話がしたいと思わせることです。自分の話を笑ってくれる人にはもっと話がしたいと思います。会話内容も自然とプライベートになります。しかし、ここで問題が発生します。話は僕が考えられること、周りに知り合いが邪魔になってしまうことです。学校や会社で話すのはいいですが、周りに知り合いがいると2人の会話が控えやすくなります。別に、あの番に聞かれるにはいいのですが、知り合いだと控えてまずいこともあります。たとえ一つ話でも2人がことをしているのは周りが見返しまいやすい。噂はすぐ広まるでしょう。一緒に話をしていて楽しいな。もっと話したいことがあると周りに知り合いがいると話しにくい。相手に聞こえるように小さな声で口にしましょう。知り合いがいて話しにくいなら知り合いがいないことを言おうと思います。そう言われたらこうするしかないという状況をするのです。そうなんだね。実は自分ももっと話をしたいな。じゃあ知り合いがいないようなところに行こうよ。好きな人はあなたともっと話をしたいために自然と深い気になる状況になります。そういう話に進みやすくなります。簡単ですね。これでもうデートの約束ができるのです。周りに知り合いがいると話しにくいと行ってデートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法、その14、好きな人が所属する活動のマネージャーになれば毎日接触できる。好きな人に近づく一番大事なことは好きな人が所属する活動のマネージャーになることです。そうか、その方法があったのか。好きな人に近づく人としてマネージャーになるのはよくある話です。私の高校時代も恋愛目的で好きな人が所属する活動にマネージャーとして入部している女の子がいました。好きな人が所属している活動ならばマネージャーとして入部しましょう。マネージャーの活動も大変ではありますが、毎日好きな人が入部するチャンスになります。部活動は毎日やります。ということは毎日好きな人と部活動を通して接する機会が増えるのです。必ず毎日会話し、話ができます。好きな人と接触するためにこういうことは簡単なことはありません。もちろんマネージャーですから、簡単なことではありません。部のために総勢を選択したり、部活の部屋を掃除したり、などすれば相手と接触する機会もあります。その分、マネージャーとして仕事ができる女性であることをアピールして、注目してもらえるチャンスを考えればいいのです。世話をしながら相手に近づきます。あなたのためにもなります。将来結婚をして、家事や子育ての際、気持ちを割れるチャンスでもあります。すでに誰がマネージャーになったとしても、ぜひ力になりたいと言って立候補しましょう。そんなありません。好きな人が所属する部活のマネージャーになる。男性は応援しに来てくれる人を好きになる。好きな人に近づく最も手っ取り早いことは好きな人が所属する部活のマネージャーになることです。基本的に部活動は毎日やるはずですが、マネージャーになれば好きな人と毎日顔を合わせたり話したりする機会になります。しかし自分もやりたい部活動があり、常に所属している場合はマネージャーにはなりません。そういうときはせめて好きな人が所属している部活動の試合を応援しに行きましょう。好きな人と話しながらどんな試合が見たいなと言ってみましょう。試合に見ようよという話になるはずです。男性は誰でも応援されたいものです。わざわざ応援しに行くのは相手に恋を伝える手段の一つです。部活動の今度は季節の変わり目に試合があります。好きな人は応援に来てくれる人のことを好きになります。一人で行くのが恥ずかしければ友人も誘っていけばいいのです。みんなで言うから恥ずかしくなります。試合中は精一杯大きな声を出して応援しましょう。試合に行ったら気になるようになります。試合後に余裕があれば一緒に帰るとそのままデートになります。 たとえ試合に負けてもすごくかっこよかったよと言いましょう。試合の結果は問題ではありません。応援に行くことが大切です。男性は応援しに来ている人を好きになります。わざわざ応援しに来ている人には強い行為を抱くのです。好きな人の試合を応援しに行く。好きな男性をデートに誘う30の方法。その26。見た映画は調べても無理やり都合。見た映画が一緒に行かない。ここの当然映画に誘うのはデートに誘う手段の一つです。一人で見るのは寂しい。誰かと一緒に行った方が楽しくなる。見た映画に付き合ってもらうようにすればすんなり誘い出せます。男性でも女性でも使えます。しかし肝心な問題があります。見た映画があるかどうかです。見た映画がなければ見ることもありません。そこなのです。見た映画は初めからのではありません。今上映されている映画を広告や CM だけで判断していませんか。きちんと調べてみましょう。今映画館で上映されている全ての映画について正しい見ようとしています。自分から積極的に調べることが大切です。広告、雑誌、ウェブサイトなどで調べてみましょう。あらすじはもちろんのこと、出演者、監督についても調べてみましょう。あらすじを読むと興味が湧いてきて見たくなります。出演者の背景があると俳優に立つ映画も見たくなります。監督を調べると有名な作品を手がけていたことに興味が湧いてくることもあるでしょう。調べていくうちに興味がなかった映画に興味が湧いてくるようになるのです。ただ気づいていないだけです。見た映画は調べると自然にできるのです。今上映されている映画について調べてみる。好きな男性をデートに誘う30の方法。その17。不思議な力を持つ夜の時間帯を何にも有効活用せよ。夜は不思議な時間帯です。頭がモヤモヤする時間です。人間の判断を下せる魔性の時間です。視力が低下しながらもテンションだけは高くなるのです。昼間にはベタは欠けませんが、夜は高くなります。夜に書いたらベタは朝に直すと恥ずかしくなります。夜からはテンションが高くなりやすく、いつか夜になりやすい傾向があるからです。ラベタではありません。悪いことがないような夜の時間ですが、これも使い方です。会話も夜の方が大胆になります。言いにくいことがないやすくなるのです。夜、好きな人に電話をしてみましょう。お互いに時間を作って会話をするのです。夜の会話は昼間とは違った雰囲気になるはずです。昼間は話すのが恥ずかしいと思うのに、夜はテンションが高くなり、何か話しやすくなります。これが夜の方です。昼間は日光が輝いているので、お互いに何も考えもはっきりします。しかし、夜は違います。視力が低下しながらもテンションだけは高くなるので恥ずかしいと感じにくくなります。デメリットですが、実はメリットです。日中は恥ずかしくて話しにくくても、夜は恥ずかしさが薄れていやすくなるのです。そういう状況はあなただけではなく、相手も同じです。相手も自分と同様、視力が低下しながらもテンションだけは高くなるのです。昼間は恥ずかしくていないことも、夜は言えそうな気がします。昼間は恥ずかしくて答えにくいことも、夜は答えやすくなるのです。恥ずかしいと思ってデートに誘いながら夜に誘ってみましょう。夜はデートに誘いやすくなります。相手もデートに要請しやすくなります。魔法にかかった夜の時間帯も使い方次第なのです。夜、デートに誘う。好きな男性をデートに誘う30の方法。その18。誰かの行動や発言にされて自分の眠っていた潜在的な欲求を表現する。隣の人の周りを見て、されて自分の周りをした経験はありませんか。気持ちよく周りをしているのを見ると、自分の欲求が流れてきます。誰かの行動や発言が引っ掛けて自分の行動を思い出すのです。友人がトイレに行こうとして、自分のトイレに行きたいことを思い出す。テレビで美味しそうに食事をしている場面を見て、自分の食欲が湧いてくる。誰かの行動や発言にされて、自分の眠っていた潜在的な欲求が表現するのはよくあることです。これは、恋愛に生かせます。人間、誰でもお腹がすきますね。お腹がすかない人はいません。お腹がすいたなと、わざわざ言いましょう。すると、相手は発動します。そうだ、自分の行動が初めてきたことだと思うのです。思わず自分の行動が過ぎてきたことを口にしてしまいます。その瞬間がチャンスです。すかさず、同じじゃない。じゃあ、一緒に食事に行こうかと言いましょう。お互いが同じ状況なら同じ行動を共にしやすくなります。昼間や夕方前は誰でもお腹が空いている時間帯ですね。その対応によってわざとお腹が空いたなと今きっと相手も同調しています。昼食前や夕食前に好きな人の前でわざとお腹が空いたなという。好きな男性をデートに誘う30の方法。その19。デートの誘いがあったらどうするという過程から始める。デートに誘った時相手の反応が気になるところです。誘ってからの反応は誘ってないとわからないと思いますね。実は誘ってからの反応を誘う前に知る方法があります。縦の話として聞きたいのです。好きな人の会話で盛り上がってきたら話のネタとして縦の話を持ち上げてみましょう。ね、もし突然女の子がデートに誘われたらどうする。あくまで縦の話として楽しく話題にしましょう。そうだな、とりあえずOKをするから友人として遊びに行くのはいいよ。すると、ある程度デートに誘った後の距離を相手の反応を知ることができます。やはり、基本的に成果デートに誘われると嬉しいものです。たとえ相手が好きでなくても嬉しいものです。自分がされていると悪いからです。前向きな返事が返ってきたら楽なんです。じゃあ、今度一緒に食事に行こうと誘ってみるのです。OK といったところですが、ノートは言いづらくなります。仮に雰囲気でもいいので、そういう勢いに乗せて誘うのも一つのです。さて、もし、縦の話で悪い返事が返ってきても、潔く引き下がりません。どんな条件だったら OK できる。どんな人だったらいいの。どんなシチュエーションで言われたい。理想的な状況を聞いてみましょう。ダメならダメで、その理由を尋ね、連絡に行きします。デートの誘いがあったらどうする。という過程をすれば、相手の内面の色を理解することができるのです。デートの誘いがあったらどうする。という過程からデートに誘う内容をする。好きな男性をデートに誘う30の方法。こういうことをして燃えることが多いのは、はっきりした言い方に問題がある場合があります。もちろん、集合時間はきちんと正確にしなければいけません。しかし、普段のコミュニケーションでは、はっきりする表現が緊張感を生み出すことがあります。例えば、こうしようです。こうしようという表現は、はっきりして定義が伝わります。しかし、はっきりしているために制限が感じられます。こうしようというのは、きっちりしなければいけない様子があります。事前の話を少しでも違えば、困惑して焦ったり、嫌な人にするのです。大まかな言い方に変更しましょう。例えば、予定を立てるときは、こうしようよりこんな感じでいこうです。こんな表現も少し加えます。少し、あらゆる表現に柔らかい雰囲気になりますね。山にした表現の差と、対立や嫌な人になるのです。こうしようよりこんな感じでいこうという。好きな男性をデートに誘う30の方法。まとめ。その1。男性のいない内容を理解する。その2。連その4、付き合った人数は少ないことにしておく。その5、コミュニケーションの量で体力を差をつける。その6、体全身で感情を表現できるようになる。その7、暗い側に行ったり。その8、重い荷物を運ぶときに好きな男性に手伝ってもらう。その9、荷物は自分で持っても困らず好きな男性にお願いする。その10、好きな人が車を持っているなら引っ越しを手伝ってもらう。その11、二の腕を触ってドキドキさせる。その12、暇なんだよねと言われたらそのままデートに誘う。その13、わざと男性よりゆっくり食べる。その14、雨の日のデートに持参する傘は小さめの傘を持参する。その15、好きな人の買い物などについていく。その16、機嫌がいいタイミングを見たがってデートに誘う。その17、勉強会というのをデートに誘う。その18、別れた原因を聞かれたら捨てられた素晴らしい人だったという。その19、断られても嫌な顔を見せないようにする。その10、恋愛の心配を高めていく。その11、デートに誘って美しい思い出をする。その12、デートの練習という口実でデートに誘う。その13、周りに知り合いがいると話しにくいと行ってデートに誘う。その14、好きな人が所属するクラスのマネージャーになる。その15、好きな人の試合を応援しに行く。その16、今上映されている映画について調べてみる。その17、夜デートに誘う。その18、昼食前や夕食前に好きな人の前でわざとお腹が空いたなという。その19、デートの誘いがあったらどうするという過程からデートに誘う流れをする。その30、講師をよりこんな感じでいこうという。